モダンシンタックスレディオショーです。今回は毎月お届けしております月刊小山のこの映画を見たです。お相手はいつもの小山さん、はい、こと小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
はい、ということで、前回から今回まで、何本見ましたか？
26本でした。
はい、ということでその26本の中から面白かったやつをいくつか紹介してください。
はい、まずは1本目、人質、
はい、
韓国ソップスター誘拐事件。
はいはいはいはい、
ね、これ、はい、
見ました。
見ましたか？
はい、
あの予告が意外となんか変なしょぼくね、日本の変な
コメディみたいな感じのやつなのかと思った
ら、ただ結構ガチに面白かった
。ガチの人質も
本当面白かったですよね。
面白かったですね。
あのね、韓国のある本人役ですよね。
本人役です。
本人役であるなんかその有名な俳優さんが日本の子で誘拐されちゃうんですけど、いろんなね、あのアクションとかもやってますけど、役者さん自体はそんなに別に何かをテクニック持ってるわけじゃないので、こう演技をうまいこと使って切り抜けるっていう。
そうですね、うん、あのそう言っちゃうとそれが全てのような気がするんですけど、そうじゃなくって、うん、ある部分で役者としての演技をして、それで相手が引っかかっちゃって、で、その場をこううまく逃れたみたいな。
基本的にはあれですよね、なんとか弱いんだけどこう諦めずにこうギリギリなところで踏ん張って最終的には逃げ切る感じですね。
そういう感じですね。うん、
これはね、本当、いや、あの予想外に面白かったです。
あのあれほどガチだとは思わなかったという、う
ん、なんか、実話が元になったらしいですね。
そうですね、う
ん、なんか実際に、韓国、これ韓国映画なんですけど、中国で実際に役者さんが誘拐されたって話があって、それの中国映画があって、それを元にした韓国リメイクらしいですね。
そうですね、はい、う
ん、これ本当、いや、面白かったです。
あの本当に予告編だと
なんか、ね、あのね、芸能レポーターとかが出てきて大事件ですみたいなことをして、ちょっとぬるいのかなと思ったら、あの予告はなんか無視して普通に映画館に行ってくださいっていう。
そうですね、僕すっかり騙されて見ないつもりだったんですけど、
そうそうそう、あれもね、だから本当にいや、なんかのレビューであれ面白いから見るみたいになってて、見に行ったら予告に騙されたみたいな。
あの悪い方のあれですよね。
そうですね、はい、いや、はい、本当面白いです、
はい、
続いては3つの鍵、これ見ました？
はい、3つの鍵って分かんないです、見てないです。
ね、どこだっけ、イタリアとフランスの合作映画ですね。まあまあヒューマンドラマなんですけど、ある建物アパートっての、いくつか部屋があるのところのアパートに住んでる3つの家族をずっと追ったお話なんですけど、
はい
はい、結構長いスパンかな、なんか何十年ぐらいのスパンで3つの家族がこういろいろ絡まりながらやっていくっていう、一種不思議でちょっとドロドロした感じのお話。
何ドロドロしてんの、なんで、何系のどういう話なの、
なんだろうなーんと、うん、
ファミリードラマではない、
ファミリーではない、でヒューマンドラマほど心あったかくなくて、サスペンスでもない、なんかね、そういうちょっと人間の嫌な部分も若干見えるようなドラマ。
うーん、これ長いんですか、
何分だろう、ちょっと待って、119分。
いや、120分ね。
そうですね。
普通だね。
普通ですね。
なるほど。で、何が面白かったですか？
やっぱ話の組み立てうまいんですよ。いろんな、まあ、だから3家族あり、それぞれなんですけど、それぞれがなんかいろいろやっぱり問題を抱えていて、その問題がちょっと来たことで工夫したやつを、その影響でなんか別の家族に行きみたいな、そういうお話。
これメイン言語は何なんですか？
何語だ、フランス語だったかな。
イタリア語じゃとかじゃなくてフランス語。
ちょっと待ってください。イタリア語だったかな。イタリア語かもしれないですね。どこ、ローマの、イタリア語だ。ローマの。
あ、
イタリア語ですね。
なるほど。じゃあもう字幕頼りですね。
そうですね。はい。これあのいい物語、あの話の組み立ても良かったし、なかなか良かった。
はい。わかりました。
はい。続いてはラム。
ラムね。
ラム見ました。
僕はあの今年最高だと思ってますけど。あ、
最高ですか。いや、俺も結構良かったんです。意外とでも世間的には評価分かれてますね。
分かれてますね。はい。
あのなんかネタバレになっちゃいます。そうラストで。あってこれはダメっていう人といやこれでいいっていう人とっていうふうに
いきなりあれ出てきちゃうと、うん、あのいきなりすぎてあれなんで興ざめしちゃうだろうなって気持ちは分からなくはないんだけど、うん、でもあれじゃないと話つながらないんで
つながらないっていうかね確かにラストがすごく突飛なラストになるんですよ、はあ、なんだけどそれまでの何、描写がすごく淡々としていて地に足ついてるじゃないですか、うん、ドキュメンタリー映画ぐらいにすごいしっかり書かれてるんで、うんうん、最後の出ても俺は別に違和感感じなかったんですよ
俺も感じなかった、
うん、なるほどっていう感じで、うん、そういうオチですかっていう、うん、
ほーって感じ
ですよ
あのネタバレになるかどうかわかんないですけどライフル持ってたのは、はい、僕は意外でしたけどね
あ
どこで調達したのそのライフルっていう
あれどっかでなんだっけあのその前に何か1個なくしてませんでしたっけ
あそういう場面ありましたっけ、
うん、そうだから持ってった後 あのライフルはどこ行ったんだろうみたいな話があったような気がしたので
それか、
うん、
あのだからいろいろ伏線回収がうまいんすよ
ねうまいっすねあとやっぱねほんと一まあある意味こうパッと俯瞰してみると荒唐無稽な話なんですけどそれを荒唐無稽に見せないあの、ね、あのここまでは多分大丈夫です、ね、で羊の頭の赤ん坊が生まれるって話じゃないですか、
はい、
ある種こうすごい荒唐無稽なんだけどそれを荒唐無稽に見せないためのテクニックがすごくいろんなところにふんだんに盛り込まれていてすごくそのおかしなことをおかしさを感じさせないままずっと続くんですよねそ
うこれが自然であるかのような感じでそれで、逆にその子供を失ったご両親に、うん、そういう、羊の頭の子供が授かったことが良かったね、うん、と思えるような雰囲気になっちゃ う,
そ う, そ う, そ う, そう
でもなんとなくこういやちょっとそれおかしくねとかって思ってるところに、この映画第1、2、3章からなんだけど、うん、2章目に現れる
弟
がお前これ何なんだよという観客の気持ちを代弁してくれるでもその弟ですら、アダちゃんという羊、うん、かわいいってなって、うん、と言われるとこちらもアダちゃんかわいいよねってなってくるっていう、うん、あの心理的な変化、
うん、なんかね違和感を消すやり方がちょうどうまいことで織り込まれてるんですよねその上でのあのラストだから別に全然素直に受けられない
そうであのとってもそのなんだろう場面の展開がゆっくりしてて、うん、ゆっくりしてるがゆえにあこういう映画って突然ドーンってくんだよねとかって思いながら見ててでも待てるあの準備ができるんですよね、うん、ゆっくりしてるから、
ねでもね、事件起きないわけじゃないしいろんなものが例えば壊れたりとかこうちょっと不和があったりとかもういろんなやっぱり事件みたいなのが起きるながらこう徐々にこう嫌なっていうか 不安な空気がどんどんどんどん漂い始めてみたいな
そう
あの感じいいですよね
いいですよね、うん、でまあ最後ああなってああなってっていう、うん、でまあ一応監督さんはああなってしまったのは、
はい
罪に対する罰ではないと、
うん、
いうふうに言ってるんですが罰だよなと思
罰じゃないです罰って何の罰
母親殺したじゃないですか
まあまあそうですその罰
そうい
やじゃないと思いますよ
そうですか
いや多分だから自然あれ結局自然は人間なんか気にしないよってことですよ多分
はあ
ねアイスランドの雄大な自然の中でやるでしょ、はいはい、結局自然っていうのは人間とか別に気にせずいきなりこう牙を向くかもしれないし
黙って見守るかもしれない
恵みを与えてくれるかもしれないしっていうことだと多分自然の象徴だと思うんですよねアンガスのやつは
なるほど、ね、
だから羊の頭の赤ん坊が生まれるっていうのも、まあ、ある意味自然の恵みかもしれないし、うんうん、自然はそういうことを変なことを
突然変異があった
りとか、ね、やりますよと、はあはあ、人間が逆らって無駄ですよと、
は
あ
は
あ、いうことだと思うんですよね、
はあはあまあ非常にセリフもね少なくて、うん、淡々と流れるんで眠くなったとか、
はい、
退屈だとかっていうのが、まあ、大体悪い評判の
メインのところなんですけども、まあ大体アイスランドで牧羊養牧業を営んでいる子供がいない夫婦の生活なんてあんなもんなんで、うん、まあそういうもんだよなと思って見ていると
淡々となんだけど、その何やっぱり作品の中に流れる空気が不穏なので、うん、全然その何淡々としてる分すごい緊張感が続くんですよね。
そうだから次に何が来んだろう、うん、次に何が来んだろうっていうのがあるんで
全然その眠たくとかなんないし、
だからまあそれは見る人の経験値によるんじゃないですか、まあですね、うん、ということで私は今のところ今年度最高峰、
なるほど、
はい、
続いて、まあ、続いてはですね、
はい、
乾きと偽りっていうオーストラリア映画、
は
い、
僕ね今日これ見てきました。
あ、見てみました、
はい、
よかったでしょ。
よかったっていうかちょっと難しかった。
あ、まあ、
若い頃と今の頃の対比があるんだけど、うん、今と昔のがどれがどの人かっていうのが、
ね、
結びつきが
それなりに登場人物たくさん出てきて、
そうそうそう、
しかも本当に、昔と今を切れ目なく交互に積み重ねていくじゃないですか。若干分かりにくい。
そうで昔この女の子とこの男の子がいてこの2人が結婚したんだろうなと思ったら男の人は違う女の人と結婚してて、
う
ん、
そうですね、
でその女の人は出てこなかったりとかするんで、うん、あれとかつ、でそうするとあっちの女の子はどこ行っちゃったわけとかって、うん、でまあいろいろ困惑しながら見ておりました、うん、あとね英語がよく分からなかった。
オーストラリア英語だから。
そうそうそう、はいはい、俺最初聞いた時何喋ってるか全然分かんないよとかってだんだん、まあまあ、耳慣れてきて、
はいはい、
ああなるほどとかって、やっぱオーストラリア英語なんだなこれって思いながら見てました。
そうですね、なんか話をだと言うと、なんか昔その高校生の時に仲良かった4人組、男2人女2人やつでちょっと事件が起きて、その主人公はその町を離れちゃいますと、
はい、
そしたらその仲良かった男のもう片割れ、
はい、
親友だった一個の一家が、そういうその親友だった人が家族を
無理心中
いや殺して自分も死んだっていうような連絡が来て、でまあ町に戻ったらまあいろいろ起こるっていう話ですね。
で、現在の主人公のところの人は連邦警察の人、
そうですね、
ということで
の連邦警察になっていて、
まあ、その道のプロと、
うん、で別に仕事じゃないんだけど、その死んじゃった親友のお父さんお母さんからちょっと見てくれって頼まれてズブズブ入っていく感じっていう。いやでも話の構成うまかったですよね、これ。
うまいですね、
うん、
で犯人誰だか分かんないですもんね、
うん、
途中で分かんなくて、
うん、
へーってか
最後の際だってさ、あれはわざとそうなんだろうと思うんですけど、ヒントも残してないですよね。
ないない、
最後の最後で急にこういう展開ですかみたいになるんですけど、まあまあでもそれもまあ納得いくかいかないかっていうと、まあまあまあ分からなくはないぐらいで、
ああ
なるほどそういうオチですか、
そうですかみたいな、
まあ、そういうのはともかくとして、とにかく何構成と演出がうまい、
うん、
過去とさっき言った過去と未来の積み重ねを交互やるのもそうだし、俯瞰と寄りを交互にやっていくとか、そういう演出がすごいうまいですね。
でもあれ都内であんまやってないですよね。
そうですね、
新宿シネマ借りて、
そうですね、
シネマぐらいしかやってないんだよね、
いや、ヒュータル有楽町でもやってるかな。
やってた、
なんかその東京3巻ぐらいですよ、確か、
うん、なるほど、
例のごとくミニシアター系な3巻みたいな、
ね、で結構お客さんも入っててね。
そうですね、
どこで嗅ぎつけてきたのか知らない
けど、いやね、ほんとこれやったかな、ちょうどなんか見に行った時にこうお昼の会とすごい夜中の会があって、シネマカリーでお昼の会になんかすごいおじいちゃんおばあちゃんたちがネット予約できなくてこう来たら満席だったってすぐ帰ってくる行くっていうのを4組ぐらい見ました。
ああ、
なんか結構ね、高齢の方どこで聞いたのか分かんないですけど、
そうそう、どこで聞いたのか分かんないけど、
なんか見に来てて、
ね、
俺が見た回も満席でした。
不思議ですよ ね。
いやまあでもいい話だったので、
ちなみにラブも満席でした。
あ、本当に、
見ようと思った
新宿ピカデリー、
はい、
まあ、初日、
うん、
残り4つぐらいしかなくて毎回
本当に
前日予約で、
俺ラム見た時はそんなには混んでなかったかな。ただねラムはなんかやたらカップルが多かったんですけど。
あ、そうですか、
うん、
場所によるんじゃないですか。
俺も神秘画ですよ。
場所によるんじゃないですか。
やたらカップル多くてのこれデート映画じゃないぞと思いながら
いや羊かわいいとか
好きなんですか。そういうことか。なるほど、はい、
バカ野郎お前 A24 が配給してんだぜみたいな。
まあでも基本的にはあのアメリカ資本じゃないあれなので、まあ A24 ではない感じですけどね。はい、
あの配給、北米の配給が A24
なんですよ。なるほどね。
だから制作はしてないんだけど、だから僕見たんですよ。
なるほどね。
A24 が目つけてんだから、うん、それは何かしらあるよねとかって。
まあ確かに、あ
のほら予告見てるとさ、うん、であのカンヌのある視点部門の映画なんで、うん、ある視点部門の映画って微妙じゃないですか。こう着眼点はいいんだけど、でも作品全体としてはどうかなっていうのがあるんで、だから単純に羊の顔頭をした人間っぽいのが生まれるっていうだけの一点ネタのもう出落ちかなと思ってたんですけど、あ、そうじゃなかったっていうのが、
A24 が買ったということは
そんなもんじゃね、
それじゃないぞ。
そうそうそう、
なるほどね、
という判断で見に
行くと
正解。
正解、そうですね。いやでもね、本当 A24 ブランドはね、これまでもこれからもなんか面白そうないっぱい来ますよね。
来ますよね。
はい、
はい、ということで続きまして、
ドライビングバニーっていう映画。
これ僕気になった。
面白いです。
あ、そうですか、うん、どんな映画ですかこれは。
あの貧乏なあのお母さんのお話なんですけど、うん、お母さんがね、いやすごく、お金がなくて、自分の家を持ってやって、自分の妹の一家に居候してるんですけど、はい、実は子供が2人いて、子供は、施設じゃないで別のなんか家庭保護プログラムに預けられていて、月に何回かしか会えないんですよ。
子供はちっちゃいんですか。
ね、少年、何、青年ぐらいのとちっちゃい子みたいな2人。
ああ、なるほど。
会えないんで、でもね、だんだん見ていくと分かってくるんですけど、どうもこの主人公のお母さんはちょっとね、精神的に不安定っていうのが分かる。自分の怒りをコントロールできない人なんですね。
はいはいはい。
で結局会いに行った後なんかやってこう印象が悪くなって、またさらに厳しいあれになっちゃうみたいな人なんですけど、そこのねどこまで言えばいいかな。実はね、このお母さんは一時期刑務所に入ってたんですよ、
はい、
でそのおかげでやっぱり子供とね、はい、面接できるみたいな、はい、その刑務所に入った理由が、の子供を DV で何痛めつけてた旦那を殺しちゃってるんです、
ね、ああなるほどなるほど、はい、
それが理由でやってて、すごくそういう、まあ、情には熱いんだけど自分の怒りの感情をコントロールできないって言って、
はいはい、
でまあその絵でこういろいろ起きてくっていうお話なんですけど、すごく面白い。貧乏も大変だし、まあそういうなんと狭いこのコミュニティの中でこう何そこをうまく使った悪い噂を立てるようなやつがいるとか、そういう汚い部分がいっぱい見える話です。
汚い部分がいっぱい見える、
社会の汚い部分がね。
じゃこれヒューマンファミリードラマではない。
ヒューマンファミリーっていうのがそのぬるいハッピーとかいうのを考えてるのでは全然違います
、うん、
すごく意外な
ところにドロドロしてる、
意外なところに転がってきます。
あ、なるほどね、
うん、あんまり言っちゃうと面白くないんで、
この辺にしておきます。まあ、これはなんか見たいなと思っております。
これね、うん、面白いですよ、
はい、
いや本当ね、なんつうのかな、この人は、まあ、確かにね自分の感情をコントロールできないっていうと弱点はあるんだけど、こんなにいじめられることはないよなっていうような悲惨な状況にどんどんなって、そこにあの作品というかカメラすごく寄り添って描いていくので、いや
あ見てて辛くはない。
だからな、主人公に感情移入しちゃうとすごく辛い。
あ、なんかドライビングバディってこれタイトルが、
はい、
そういう意味なんかあるんですか。
若干途中でドライビングは出てきます。
バニーっていうのは主人公の
名前、バニー主人公の名前、
あ、なるほど、はい、ウサギさんじゃないわけですね、
はい、
あ、なるほど、ね、
ということですね。
はい、わかりました、
はい。
続きましては、
続きましては、昨日かな見てきたその声のあなたへっていう、
はい、
これはねドキュメンタリーかなと思ったんですけど、ドキュメンタリーはちょっとドラマが入ってるよりは、日本の声優さんで内海健二さんって方がいらっしゃったんで、はいはい、もう亡くなられてるのが、はい、内海健二さんにフォーカスをしたインタビュードラマ映画、
ドキュメンタリーじゃないんだ、
ドキュメンタリーっぽく作ってあるんですけど、そのドキュメンタリーアニメイトタイムズの記者っていう方担当、そういうポジションの方が出てて、その人がいろんな声優さんにインタビューしてくっててなんですが、その方は役者さんなんですよ、
はい、
なんでドキュメン厳密なドキュメンタリーではないです。
なるほどね。
でもまあでも多分あのインタビュー、各声優さんのインタビューシーンは多分脚本で演技してるんじゃなくて本当のインタビューだと思うので、はい、そういうのはドキュメンタリーに近い。
あれですか、ひたすらこう誰か出てきてインタビューやって、誰か出てきてインタビューやってっていうのは続く感じなんですか。
まあ基本的にはそうですね。ただその中にはやっぱり日本のアニメ、テレビアニメの歴史だったりとか、声優業界の成り立ちだとか、そういう歴史的な紐解く話とか、あと内海健二さんがどういう出自でどういうふうになってきたかっていうのを、まあ、いろんなベテランの声優さんにインタビューをしてだんだん掘り出していくみたいな話。
その構成で何が面白かったのかっていうのがよくわからないんですけど、
ね、なんていうのかな、日本の声優業界って多分すごく特殊な成り立ちをしていて、
はあ、
なんていうんですかね、選ぶ人があんまりいないんですよね、
下請けだから。
じゃあまあまあそういうのもあるんでしょうけど、芸能界ってやっぱりなんかすごく偉くなったらすぐ天狗になったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうのはあんまりないんですよね、横から外から見てても。それはなぜだろうなと思ったのがなんか結構明かされてる感じはする。
ほ
やっぱ道を作ってきた人がすごく安くて新人さんにもなんかすごくなんかケアをしてるてっていうようなものが、人たちがそういうこの業界を作ってきたので、それがちゃんと受け継がれてるんですよ、
うん、
というのがなんか分かって、
うん、
声優業界の歴史というか成り立ちを知るには多分いいですね。
これ声優さんにあんまり興味がない人が見たらどうなんですか。
どうなんでしょう、声優に興味がない人が見たらあんま面白くないかもしれない。
なるほど、
うん、まあいわゆる、まあ、とは言いながら業界とかその、演技論だったりとかそういう話なので、
あ、そういうとこまで出ちゃうんですね。
はい、
なるほどね、はい、わかりました。
音感美馬さんっていうね有名な音響監督の方が出てきてこう演技論みたいな話をしたりとかしますし、面白いです。
なるほど、
はい、
はい、分かりました。
ということで、一応こちらから紹介するのはこれだけですけど、
まあ
何かありますか。
まあ僕も語ったあの秘密の森のその向こう、
ああそうですね、
どうでしたか、は
い、
あれは。
ね、いや面白いことは面白かったんだけど、すごく面白くはなかったかな。
すごく面白いわけではないですね。
そうですね、あの、結局不思議な話だなってんでそこで終わるじゃないですか。
そうです、だから余韻が残る、
うん、
いい意味、いい言葉で言えば、
確かに不思議な話なんだけど、あ、不思議な話でよかったねって終わっちゃって、まあまあそれはそれでいいんですけど、うんっていう感じなので、うん、まあ、ちょっと今回は取り上げませんでした。
なるほど、銀河英雄伝説、
銀河伝はもう相変わらずでいい感じですただね、なんつうのかな、もちろん物語のストーリーの、ね、構成があるのであれなんですけど、ちょっとね今回はこうなんか今回の4話のキレはちょっとなんかバランスがおかしい。
キレというと、
キレっていうか構成のこう何カットするところが、だって1話目にまあすごくあのねクライマックスが来るじゃないか、
バトルシーンが
ね、ガイスブルグとイデルローンのあれがあった後、結局内政のところでちょっとなんか起きるよってところで今回のだから第1章は終わるんですよ。なんで、うんうん、ちょっとね、いわゆる長いエピソードを切って4つまとまったあれの構成なのであれなんですけど、第1章っていうくくりだとなんかちょっとバランスが悪く、
だから次の続きのところがなんかちょっともうちょっとあれだったよねっていうのがあるよね。
だからなんか本来だったらその単純に映画として見るんだったら、例えば、今回の要塞戦みたいなやつは前回のやつのラストに持ってきたるはず、持ってくるべきだったと思うんですよね。でもそれは全体のいろんなシリーズの構成の流れでなんか 一部だいたい今回の一章の一話目っていうふうになっちゃってるので、まあそれはしょうがないかなっていう感じ。まあまあでも質はいいですよ、相変わらず。
相変わらず、はい、相変わらずね。はい、あとはなんかないかな。
あとはね、あとちょっと言いたいしたら、空気殺人は結構面白かったですね。
あ、韓国映画ですね。
韓国映画の、空気清浄機に入れる殺菌剤が実は毒性を持っていてっていう話。公害ですね。
はい、うん、でもこれはあの期待した韓国映画ほどのクオリティではなかった。
いや、面白かったんですけど、まあ他のに比べるとちょっと落ちるかなってい
う相対的なもんですね。
そうですね、はい、
あ、なるほど。まあそんな感じですかね。
そうですかね。はいはい、
はい、で、今月、はい、10月、
はい、10月
何があるんだっけ。
10月はまだ9月ね、見てないのありますね。回復の少女とかね、まだ見てなかったです。
見ますか、
ね、あれ見ます。面白そうじゃないですか。
そうですか、
面白いかな、あれ。あとね、RRR 来ますね。
あ、インド、
あのバーフバリーの監督の新作。
これ何時間ですか。時間なんか計算されてないんだけど、
でもせいぜい3時間じゃないですか。
これ俺時間だけが気になってて、
うん、まあ行きますよね。うん、あとね、アフターヤンって面白そうですね。
アフターヤン、A24
です。A24 ですよ。はい。あとね、延期になったソードアートオンラインプログレッシブが、まあ一応22日しますよね。はい、あとはまあ貞子 DX とかね。
すごいですよね、この DX ね。うん、あの多分デラックスっていう意味と、
いや、デジタルエクスペリエンスでしょ。
デジタルトランスフォーメーション、だからツイッターとかソーシャルメディアで見た人が伝達するという。なるほど、これはデジタルトランスフォーメーション
だ。サダコウイルスで、ウイルスがなんでこういきなりこうネットから来るんだみたいな。
だから怖いんでしょ、あれ。
そうですよね。
すごいっすよ、なんか、もうあっという間に何十万人で広がってきますからね。うん、
あとね、アムステルダムってね。
アムステルダムはちょっと面白そうですよね。もう俳優がすごいですよね。
そうそう、
何気にデニーロ出てきますからね。
ね、ね、とかいうのが、まあちょいちょいあって、ね、意外と面白そうですね。これいきます？あのアニメの2本立て、2本立てじゃないけど、見方が違うよっていう。
僕、君だって。
君と
君、僕、
いや、僕愛、君愛。
そうだっけ、うん、もうね、なんかもうマーケティングやりすぎなんじゃないっていう感じ
です。あれね、でもそれぞれ制作会社違うんですよね。
でも、まあ、まあ制作会社はだから一つでやってったらやりきれなかったっていうところなんです
か。そうかもしれない。だからでもキャラ立ても違うし、微妙にテイストが違うやつを2本やるっていうのでちょっと面白そうだなってね。
でも1本見たら2本見なくちゃいけないでしょ。
まあでも結局2本見ますよ。
そうですか。僕はじゃ あの小山さんの見た後の感想を見てから決めます。
はい、はい、でもな、赤い服の少女もそうじゃないですか。どうせ2本見るでしょみたいな。見るんだったら。
見るんだったらね。
うん、そうです。まあそんな感じですかね。
わかりました。じゃあ、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。